キッズ人面どうもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。今日は12月1日、いよいよ残すとか、あと今年も1ヶ月となりましたが、今年の、まあ、最後、いい感じで締めくくれるように皆さん一緒に頑張っていきましょう。というわけで、今月もちょっと毎日コツコツ発信していきます。はい。で、今日はテーマ何かというと、弱小サロンが大手に勝つランチェスター戦略というテーマで解説していきたいと思います。まあ、ちょっとね、美容師さんはランチェスター戦略っていう言葉聞き慣れないかとは思いますけども、このランチェスター戦略っていうのは、まあ、ビジネスの世界で活用される戦略の一つで、まあ、いろいろね、方法はあるんですけども、まあ、簡単に言うと弱者、まあ、弱いものの戦略のことです。で、やっぱりどの業界にも、まあ、美容室でもそうですけど、やっぱ大手会社というのがいて、まあ、ちっちゃなサロンだったり小規模な事業は、やっぱ真正面からその大手に立ち向かうことっていうのはほぼ不可能だと思ってます。で、やっぱそれはね、資本力、やっぱお金の持ってるお金も違うし、その抱えてるスタッフの人数だったり社員の人数も、この規模的にもやっぱ勝てないですよね。でもそれでもやっぱり的確なやっぱ戦略を立てずに、とりあえず真っ向から勝負を挑んでしまっている、まあ美容室で言えば小規模サロンさんって多くて、まあ例えるならそれって素手で鉄砲隊にこう真正面から向かっていくぐらい結構無謀なんですよ。うん。で、結局その結果、こう自分たちが本当にやりたいこととは違って、その場しのぎで価格を下げてしまったりとか、あとはホットペッパーとか呼ばれる広告にお金をかけて、結局固定費だけがかさんでしまって、まあ価格競争に巻き込まれて、で、その分なんかクオリティというか提供するサービスの価値も下がって、まあそうするとね、やっぱスタッフも比例してしまって、組織全体がやっぱ悪循環に陥って、まあ最終的に潰されてしまう。で、そうならないためにも、やっぱ弱小サロンが大手に勝てる一つの方法として、このランチェスター戦略を、まあ理解しましょうっていう話で、まあこれを応用すれば、まあ勝てる確率が高くなります。だから、なんだろうな、さっき言ったように、つまり真っ向勝負から挑むんではなくて、相手に気づかれずに、まあさっきの話の続きで言うと、地面に穴を掘って敵の真下まで本当に気づかれないところまで、穴を掘ってって、で、いきなりこう鉄砲隊の足元にいきなり来るような奇襲をかけることができるんですよね。まあなんか本当そんなイメージです。だからやっぱ弱小には弱小の戦い方をする必要があるんですよね。で、実際に僕自身も来年サロンのオープンを考えていて、やっぱ最初は共同経営で、スタッフ僕とその人と二人なので、ここで言う弱小サロンですよね。やっぱそこで勝って生き残るためにはランチェスター戦略っていうのは一つポイントで、なので今回は、まあこれって美容師個人でも応用が効く内容だと思ってるので、まあこれからね、新規オープンを考えている場合の戦略、あとはもうすでにある既存のお店での戦略、あとは美容師個人での戦略に分けてちょっと解説していきたいと思います。で、まあランチェスター戦略ってもともと何なのかっていうと、そのランチェスターっていう人の名前なんですよね。この人が第一次世界大戦で発見した、まあ、戦闘力に関する法則をアメリカの数学者がこうビジネスモデルとして発展させたのが、まあ一つきっかけ。だからつまり本当に戦争で相手を打ち負かすために構築された理論がベースになっているので、やっぱこういう、なんだろうな、何十年何百年前のこう戦略っていうのはやっぱ現代でも使えるので、やっぱこう、なんだろうな、歴史を学ぶことってすごく大事なんですよね。うん。で、その中のランチェスター戦略っていうのは、まあ一番のポイントはこの局地戦と広域戦。まあ局地戦っていうのは狭い範囲で一騎打ちをする戦い、あとは広い広域戦というのは広い範囲で戦う広域戦で、これを見事にランチェスター戦略を活用したのが、ベトナム戦争のベトナムなんですよね。で、当時世界最強と呼ばれた、まあ、米軍をベトナムから追い出したのもこのランチェスター戦略を使ったですよ。要はベトナム兵力や武器性能とかアメリカに劣ってはいたんですけども、その局地的な状況をベトナムは作り上げて、そこで対戦していった。で、相手の手薄なところをついたことによって、米軍をベトナムから追い出した。まあ、その過去の 経験が、まあ、ランチェスター戦略になります。で、ランチェスター戦略のエッセンスっていうのは2つあって、まあ、やらないことを決めること。だからさっき言ったように、ベトナムって局地的に追い込んだからこそ、こう、相手に有利に働いたので、それを広域戦でやってたら多分勝てなかったんですよね。だから、つまり、場所場所で部分的にいらないとこ捨てる。で、やめたことによって浮いた戦略を1点に集中して、まあ、ライバルを抜くこと。まあ、この2つは本当にポイントなので、持ち帰ってみてください。で、最大のランチェスター戦略のキーポイントは、狭く深く戦うのが、まあ、鉄則です。じゃあ、これを現代に置き換えたときに、例えば新規オープンでこれから美容室を、運営していくっていう方の戦略としては、やっぱ大手に食われてしまうのは、やっぱエリアの考え方なんですけども、やっぱ急行が止まる場所って、やっぱ大手が参入してて、思いっきり力を入れてるので、やっぱ最初から勝てない。つまり、急行ではなくて、各駅が止まる駅にエリアを絞る。で、そこは、大手も本気でやってないから、やっぱ勝てるんですよね。だから、そこに的に絞ってて、どんどんまず急行以外の駅を制覇していくことで、気づいたら、そこのエリアで多くのシェアを奪ってるっていう。それが、まあ、新規オープンで使えるランチェスター戦略の一つ。で、まあ、既存のお店、もうすでにあるお店で、お客様も、顧客のお客様もいる状態でやるとしたら、で、まだ売り上げがなんか伸び悩んでる場合は、弱者が取るべき戦略っていうのは差別化戦略ですよね、やっぱり。で、差別化戦略っていうのはもうすでに、お客様がいるので、そのお客様、既存のお客様に徹底的にヒアリングをすると、自分たちの強みが見えてくるんですよね。意外と自分たちが思ってる強みとお客様が感じてる強みって違うので、そこはもう自分たち主体じゃなくて、お客様主体というか、お客様のニーズをしっかり聞くことによって、そこって絶対ズレが出てくるんで、そこをヒアリングの徹底的な、にやるってこと。あとは、ランチェスター戦略に ABC 分析っていうのがあるんですけども、まあこれも簡単で、まあ要はすでに既存にいるお客様のカルテをね、みんなで一回、ちょっと確認し合って、例えばそこに書かれている住所。で、この方はどこから来てるのかっていうのを、まあ一つ大きな地図を買ってきて、そのお客様が来てるエリアに、その一人ずつマーカーをつけていくんですよね。その地図上に。そうすると、大体こう、溜まってるエリアとか、多く来られている範囲のエリアに的を絞って、SNS でも発信をしていくとか、そういうのも一つ、差別化戦略の一つとして、既存のお店ができるランチェスター戦略の一つになってます。で、これを多分、例えばスタイリスト個人のレベルを落とし込んだ時にできることといえば、まあ、例えば SNS の場合、大手のことを例えるのは多分、フォロワーさんが多いインフルエンサーの方ですよね。まあその人たちと同じことをしても、まあ見られる確率ってやっぱ低いので、例えば今だとカラーのスタイルだったりアレンジスタイルって結構ね、フォロワーさん多いスタイリストさんっていっぱいいるので、そこじゃなくてもうちょっとニッチな場所で戦っていく。で、ランチェスターのポイントはさっき言ったようにやらないことを決めて圧倒的に差別化すること。だから大手のいないところを攻めると考えた時にはカラーはカラーでも例えば6トーン以下のカラー専門とかあとは、カットだったら前髪パーマ専門とかこうちょっとねニッチな部分で影響力をつけてて徐々にそれでまた違うところのニッチを狙ってて徐々にこう範囲を拡大していくっていうのはいいのかなと思います。それは多分お客様が来て集客、実際に集客する場合の考え方も同じだと思います。はい。ということで、まあ、この3つかな。と、3パターンに分けて今ちょっと解説したんですけれども、まあ、やっぱり、強者に勝つためには、やっぱこの狭く深くで戦力を集中させる。だから、やらないことは本当に捨てるっていうところですよね。で、そのやらなくなって、空いた、戦力をその一つの部分に集中してやっていくということが、相手のシェアを奪っていく一つの武器になりますので、まあ、これがとても大事ですね。うん。まあ、特に弱小サロンの段階ではやっぱ戦力が弱いからこそ、この局地戦で圧倒的なシェアを拡大しつつ、やっぱそれを横展開していくってことがすごく大事なので、まあ、まとめると本当にやらないことを決める。あとは局地的に戦う。あとは差別化していく。この3つは結構ね、ポイントになるんじゃないかなと思うので、今あなたが置かれている状況に置き換えて、これを応用、ちょっとして、やってみてください。はい。で、今回僕もランチェスター戦略でとても参考になったおすすめの1冊を、概要欄 のリンクに貼っておきますので、そちらもぜひ読んでみてください。とても今日言った内容が見事に書かれてて、より詳しく知りたい方はそっちを見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、はい、ぜひ見てみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。12月もちょっと毎日更新できるように頑張りますので、ぜひ参考になりました。いいね、フォロー。あとコメントもね、コメントもここ何ヶ月いただけてないので、ぜひなんかあれば、なんか聞きたいこととかあれば、ぜひ気軽にコメントください。はい、というわけでかけるでした。いちいちあいよいば。